健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。5項目あります。1. うつ病家族教室。うつ病と診断された人の家族を対象とした医師や心理師などによる講話や情報提供、交流の場です。なお事前の予約が必要です。時7月15日金曜日午後1時30分から3時30分。ところ申し込み問い合わせ。会津保健福祉事務所。電話 29-5275。 2. 生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ、食生活や口内ケアのポイント解説、脳トレーニング、体力測定などをします。コース、時、ところ、表になっています。コース A、 時8月5日金曜日から9月30日金曜日の毎週金曜日午後2時から3時。ところ、会津医療生協東千石1丁目。 B、 8月4日木曜日から9月29日木曜日の毎週木曜日午前10時から11時、南公民館。C、8月23日火曜日から10月25日火曜日の毎週火曜日、午前10時から11時、老人福祉センター。D、8月3日水曜日から9月28日水曜日の毎週水曜日、午前10時から11時。E、8月3日水曜日から9月28日水曜日の毎週水曜日、午後2時から3時。悠々生き生きクラブ会津中央2丁目。表終わり。対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ、要支援・要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。定員 A から C は15人、 D と E は10人。申し込み多数の場合は今までの参加回数が少ない人を優先して抽選。締め切り7月14日木曜日。申し込み問い合わせ高齢福祉課、電話 39-1290。 3. 栄養個別相談会。体重を減らしたい人、自分に必要な食事の量を知りたい人など、食に関する相談に管理栄養士が応じます。気軽にご参加ください。時7月25日月曜日午後1時30分から3時30分。1人45分程度。ところ、会津稽古堂。申し込み問い合わせ健康増進課、電話 39-1245。 4. 運動相談会。体重や関節の調子が気になる人のための相談会です。なお事前の予約が必要です。時7月29日金曜日午前9時30分から11時30分。1人30分程度。ところ、会津稽古堂。講師、健康運動指導士島田一郎さん、目黒文江さん。申し込み問い合わせ健康増進課、電話 39-1245。 5. 心の健康相談。うつ状態や引きこもり、アルコール問題など精神的な悩みを持つ人やその家族の相談に精神科医師が応じます。匿名での相談も受け付けます。なお事前の予約が必要です。時7月12日火曜日、26日火曜日、いずれも時間は午後1時30分から3時30分。ところ申し込み問い合わせ会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 一人で悩まないでの文で、 ハートが3つ、手をつないでいるイラストがあります。食に関する取り組みや情報を発信。市では、食育の日、毎月19日に、食育に関する様々な取り組みや情報発信をしています。減塩を意識して食べましょう。市で行った食習慣調査で推定される市民の皆さん、全年代平均の1日あたりの食塩摂取量は、男性が 15.0g、女性が 12.2g、全体では 13.4g であることが分かりました。これに対して食塩摂取量の目標値は、日本人の食事摂取基準2020年版より、男性が 7.5g 未満、女性が 6.5g 未満です。また、市民の皆さんの食塩摂取に関わる料理や食品を分析したところ、男女ともに影響が大きいのは、調味料、味噌汁、麺類のスープ、汁、煮物の順という結果でした。これらの料理や食品の食べ過ぎ、飲み過ぎ、調味料のかけすぎには注意をしてください。また、長年の過剰な塩分摂取は、血管が痛み、高血圧症や心筋梗塞、脳血管疾患などにつながる可能性があります。詳しくは、やってみよう食育実践ガイドで紹介しています。ぜひご覧ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。ご飯と味噌汁のイラストもあります。QR コードがあります。食育の日、毎月19日から1週間限定、栄養摂取状況チェック。食材や料理などの摂取頻度について入力いただくと、週間的栄養素摂取状況と、管理栄養士のコメントをお返しします。皆さんの回答に対し、細かくコメントをお返しするため、入力フォームその1、その2のどちらも入力してください。対象、中学生以上の人、定員30人程度。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。QR コードが2つあります。入力フォームその1、入力フォームその2。子宮頸がん予防ワクチン接種のお知らせ。子宮頸がん予防ワクチンに、ヒトパピローマウイルスワクチン、HPV ワクチンは、平成25年4月に定期接種となりましたが、同年6月、接種後に、因果関係が不明の多様な症状が報告されたため、積極的勧奨を控えていました。その後、国の専門家による議論・検証を繰り返し、昨年、積極的勧奨を再開することが決定され、本市でも本年度から対象年齢の人に接種の案内を送付しました。接種は無料で、回数は3回です。なお、案内通知にワクチンの効果や副反応に関する情報を同封していますので、十分理解し、保護者と本人で相談の上、接種を判断してください。子宮頸がん予防ワクチン、HPV ワクチンとは、HPV、ヒトパピローマウイルスは、皮膚や粘膜に感染するウイルスで、その中には、子宮頸がんの発症に関わっているとされる種類があります。今回のワクチンは、このウイルス感染を予防することが目的です。表があります。接種対象と接種期間、発送時期。対象、接種期間。接種券案内通知の発送の順に読みます。平成18年4月2日から、平成22年4月1日に生まれた女性、接種期間、令和7年3月末まで、中学1年生は令和8年3月末まで、接種券、 案内通知の発送。6月上旬ごろに予診票兼接種券を発送。平成9年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性、令和7年3月末まで、中学1年生は令和8年3月末まで。6月中旬ごろに案内通知を発送。希望者は健康増進課に連絡後、予診票兼接種券を発送。表終わり。子宮頸がん検診を受けましょう。HPV ワクチンは、子宮頸がんの発症を 100% 予防できるものではありません。また、子宮頸がんの発症原因は、ワクチン接種で予防できるウイルス感染だけではありません。そのため、20歳を過ぎたら、2年に1回は子宮頸がん検診を受けましょう。早期発見は早期治療につながります。職場などで検診の機会がある場合は、必ず受診しましょう。検診の機会のない場合は、市の検診をご利用ください。詳細は市のホームページをご覧ください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。ホームページはこちらから。QR コードが載っています。コラム、お元気ですか？汗の役割、市保健師、宇川理恵子。夏がやってきました。汗をかく季節の到来です。だらだらと汗をかいたり、べたつく汗をかいたりするのは不快なものですが、汗は体温を調整する重要な役割を持っています。気温の上昇や運動などで体温が高くなると、脳から命令が出て、汗腺で血液からミネラル分を再吸収して汗が作られます。汗の水分が皮膚から蒸発するときに体の熱を奪い、体温を一定に保とうとします。子供は大人よりたくさん汗をかくように見えますが、汗腺の数は大人と変わりません。また、すべての汗腺に発汗能力があるのではなく、環境や体を動かすことで徐々に発汗能力を獲得します。3歳頃までに一定程度の汗腺が発汗能力を獲得し、この割合は大人になっても変わりません。汗をかく経験をしながら発汗能力は発達し、中学生になる頃にピークを迎え、その後40歳を超えた頃から衰えていきます。発汗機能が低下し、普段あまり汗をかかなくなったのに、少し体を動かしただけでどっと汗が噴き出す。そんな経験をしたことはありませんか？発汗機能が低下して汗が出ないと、脳が体の危険を感じて毛細血管を広げて体温を調整するため、一気に大量の汗が出ます。大量の汗をかいたときは、汗の中のナトリウム濃度が急上昇し、汗腺でのミネラルの再吸収が追いつかずに一緒に排出されてしまったため、ベタベタした汗になります。ベタつく汗は乾きにくく、体をうまく冷やすことができません。また、血液もドロドロした状態になり、めまいや倦怠感を感じたり、脳梗塞や心筋梗塞を招くこともあります。汗腺の働きは汗をかくことで活性化します。日頃からこまめな水分補給や適度な運動、暑くてもシャワーで済ませず湯船に浸かること、体を冷やしすぎないことなどを実践しましょう。写真があります。女性が汗を拭きながら水分を補給しているところです。添え書き、こまめな水分補給と適度な運動で汗腺の働きを活性化させましょう。写真終わり。